こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。小学6年分の算数が面白いほど解ける65のルールは、毎次修山が小学校6年間で学ぶ算数の要点を65のルールとして整理した学習復習書である計算、割合、速さ、図形データの扱いなど、算数でつまずきやすい領域に対し問題を解く際に何へ注目し、どの順序で考えるかを短く明示することを目的とする著者は長年、小学生から高校生までを対象に数学の個人指導を行ってきた経験を持ち、本書にも短時間で解法の見通しをつかませる工夫が反映されている。複雑な説明を積み上げる教科書型というより、ルールプラス攻め方、解き方のコツという枠組みで類題の対応力を育てようとする実用的な構成が特徴である。算数が苦手な小学生の補助教材、保護者が教え方を確認するための手引き、大人の学び直しに向く一冊と位置づけられるこの本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ルールと攻め方を分け、問題を見た瞬間の着眼点を作る本書の中心的な発想は、算数を個別の問題と答えの暗記として扱わず、ルールと攻め方に分けて捉える点にある。リールは計算や数量関係、図形などを処理するための基礎的な約束、性質を指す。一方の攻め方は、文章題や図形問題を前にしたとき、どの数量を揃えるか、何を図や式に置き換えるか、どの順番で情報を処理するかという実行上の方針である。この区別には、知識を知っていても問題で使えないという学習上の断絶を埋める役割がある。例えば、公式を思い出すだけでは、問題文のどの数値が公式に対応するのか判断できない。本書はその判断の入り口を短いルールとして示し、解法を再現可能な手順へ近づける。結果として学習者は、答えを当てることよりも問題の型を見分けて適切な手続きを選ぶことを意識しやすくなる。これは応用問題に対する苦手意識を減らす上で実際的な設計である。次に、小学校6年分を65項目に圧縮し、計算から文章題まで横断的に復習する。対象範囲が小学校6年間の算数全体であることは、本書の使い道を広げている。算数のつまずきは現在学んでいる単元だけに原因があるとは限らない。分数や小数の計算、単位の扱い、割合のような基礎が曖昧であれば、速さや面積、より複合的な文章題でも誤りが連鎖する。本書は重要ポイントを65のルールに区切ることで、学年順に長い説明を追うのではなく、弱い部分を見つけて戻る学習を可能にする。計算領域だけに偏らず、数量の比較、割合、速さ付け、資料の読み取りといった異なる形式を同じ解くための要点という観点で扱うため、知識の散らばりを整理しやすい。特に問題の見た目が変わると手が止まる学習者にとって、単元名ではなく解法上の共通点から確認できる利点がある。ただし、65項目は網羅的な教科書本文の代替というより、品質の判断ポイントを圧縮した作品として活用するのが適切である。さらに、図や回答手順を用いて抽象的な数量関係を視覚的な操作へ変換する算数の難しさは、数値計算そのものより文章や図に埋め込まれた数量関係を読み取る局面に現れやすい。本書は分かりやすいイラストと解き方の提示を特徴とし、頭の中だけで関係を保持しにくい学習者を支える。図を使う意義は単に紙面を見やすくすることではない。例えば、量の増減、比べる基準、移動の距離と時間の対応などを視覚化すれば、何と何を比較しているか、どの数が未知数に関係するかが明確になる。さらに、回答へ至る段階を追って示すことで、途中式をなぜ書くのか、どの時点で計算に入るのかを確認できる。これは答え合わせだけでは把握しにくい誤答の原因を見つける助けにもなる。保護者や大人の学び直しでは、ともすれば結果だけを教えがちだが、本書の形式は考える順序を共有するための補助線になる。一方、図や手順を眺めるだけで終えず、自力で同種の問題に図を描き、手順を再現する練習を加えることで効果は高まる。そして、類題へ移すための型を示す一方、原理の掘り下げには補助学習が必要。本書の強みは、算数問題を前にした時の実践的な型を短時間で得られることにある。リールと攻め方が結びつくと、初見に見える問題でも基地の関係へ分解して取り組みやすくなる。とりわけ復習の初期段階では、何から着手すべきかわからない状態を抜け出すこと自体に価値がある。その反面、読者の評価には解き方はわかるが、なぜそうなるのかの説明は十分でないと感じる声もある。この点は本書の目的と限界を示している。解法のコツを明確にする本では、定義、公式の導出、複数の解法の比較までを詳しく扱うことは難しい。したがって、答えは出せるのに少し条件が変わると対応できない場合や、分数割合の意味そのものが不明確な場合には、学校の教科書、授業、基礎解説書で概念を補う必要がある。 本書を万能な参考書とみなすより問題解決の入り口を整えるガイドとして用い、疑問が残る箇所を深掘りする姿勢が望ましい。最後に子どもの自習、親子学習、大人の学び直しを同じ算数の言葉で支える。本書は主に小学生向けの算数書であるが、学び直しをしたい大人にも利用しやすい構成を持つ65のルールという小さな区切りは、まとまった学習時間を確保しにくい人でも1項目ずつ確認する進め方に適している。また保護者にとっては子どもの質問に対して即座に正解を伝えるのではなく、どのルールや着眼点に戻れば良いかを一緒に探す材料になる。これは教える側の算数への不安を和らげる可能性がある。小学生には先取り教材というより、授業や宿題で出会った単元を整理し直し、類題で試す使い方が合う。中学受験など発展的な問題に直結する教材として過度に期待するのではなく、まず小学校算数の重要な処理を確実にする土台として位置づけるべきである。なお、最頻値や中央値のように用語自体が新しく感じられる箇所では、言葉を日常的な例に言い換えたり、実際のデータを書き出したりする補助が有効になる。対象を広く取れる反面、学習者の理解度に応じた伴奏が成果を左右する。結論として、本書は算数の知識を体系的に理論から学び直すための教科書というより、問題を見た時に何を手がかりに解き始めるかを整理した実践的な参考書である。授業内容は一度学んだものの文章題や図形問題で手が止まる小学生、子どもに算数を教える際の見通しを得たい保護者、小学校算数をコンパクトに復習したい大人に特に適している。65のルールという分割は苦手箇所を特定しやすく、短い時間でも学習を進めやすい点で有用である。またリールだけでなく攻め方を掲げるため、公式や計算法を知識として保管するだけでなく、問題文から使いどころを判断する訓練につなげやすい。類似の総復習本と比べた際の差別化もこの解放選択の視点にある。ただし公式や手順の根拠を深く理解するには、教科書や基礎解説と併用するのが良い。本書で解く順序をつかみ、類題を自力で解き、説明できない部分を基礎に戻って確認する。この往復を行えば、65のルールは単なる近道ではなく、算数の考え方を整える実用的な足場となる。ご支援いただける場合は、愛知修山、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。